鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄道鉄子の部屋、まずは今週はオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今年はですね、鉄道開業150年という、はい、まあ、記念の年なんですね。そこでJR グループでは秋の乗り放題パス&秋の乗り放題パス北海道新幹線オプション券っていうのを発売しています。まあ、これはですね、10月14日が鉄道の日なんですけども、普通列車の自由席ですね、まあ、あと北海道は BRT とか、JR 西日本の 宮島フェリーっていうのはちょっとあんまりちょっとこう、まあ、関係なくはないですけど、なんですけども、要は3日間連続して、自由に乗りますよという切符なんですね。まあ、ですから青春18切符のちょっと短縮版みたいな形でちょっと考えていただくとよろしいんですが、はい、これも発売はもうしています。で、10月21日まで発売で、で利用できるのが、間もなくですね、10月1日土曜日から、10月23日の日曜日まで、この利用期間のうちの連続する3日間使えますよという切符です。で、料金が、大人が7850円で、子供が3920円ですから、大人7850円ですから、1日あたりにすると1500、600円ぐらいで乗り放題なのかな。
安いですね。
とこれあれですね、厚岸行って帰ってくるだけでも、
はい、
まあ、3日間連続厚岸往復しなきゃならないですけど、まあ、それがかなりお得な切符であります。まあ、ホームページとかですね、あと駅にちょっとお問い合わせを詳しいことはいただきたいと思います。ぜひこれで秋の、鉄道旅を楽しんでいただきたいと思います。はい
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは続きまして、
はい、
星さん、折り紙父さんからメッセージをいただいております。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月10日11日の土日で乗り鉄をしてきました。
お、
はい、
行程は11時23分発の大空で新徳まで行き、
はい、
大行バスと列車を乗り継ぎ滝川まで行きました。
はい、
滝川からバスで留萌まで行き、留萌で宿泊、翌朝留萌本線で深川まで行き、特急に乗り継ぎ札幌まで行き、11時50分発の大空で釧路に戻ってきました。一言で言うとローカル線は激混みでした。新徳からの代行バス、滝川行きの普通列車とも満席でした。留萌では駅そばも激混みでした。8時開店だったのですが、8時10分に行ったところすでに客が10人くらいいました。9時5分発の列車も満席でした。
はい、
やはり廃止が決まると乗客が激増するのですね。
うんうん、
その中には私も含まれますが、一つ救いだったのは深川から乗り継いだオホーツクが空いていたことです。183系のお別れ乗車を十分楽しむことができましたという、はい、こちらは折り紙父さんからのメッセージでした。
はい、確かですね、この代行バスに新徳から乗るためには、この11時23分発の大空が一番確かいい接続でなかったかなと思いましたですね。まあ、それから留萌本線、まあ、残念ながら、
ね、
段階的にちょっと廃止になるということで、はい、この留萌の駅そばは、食べてきました、私も。特に一番のやっぱり人気が二新そばなんですよね。うん、まあ、ちょっと大きめの二新そばが乗っかってて、まあ、おばちゃんもすごく なんですかね、すごい親しみやすいっていうかですね、
はい、
あ、なんかいい感じだなと思って、私で食べてきました。いつだったかな、5月かのぐらいだったと思うんですけど、食べてきました。まあ、確かになくなるっていうと混んじゃうんで、まあ、でも思い出ということで乗っ やっぱり乗っていただいて最後はやっぱり見届けていただきたいなという気持ちももちろんあります。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
折り紙藤さんからのメッセージでした。さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、鉄道開通150周年ということで、
はい、
今日はちょっと鉄道の歴史をちょっと話をしてみようかな、あっちこっちですね話してみようかなと思います、はい、でその元になっているのが私 の、 自宅の資料室から相当古これ古い、日本国有鉄道100年史別館国鉄歴史辞典というですね、これ多分国鉄っていうか鉄道開通100周年を記念して作ったものなんで、これ昭和48年なんですよね。だから今から50年前に、できたこの鉄道の本で、で、まあこれによりますとね、まあ、1872年ですから明治5年、10月14日に、新橋とそれから横浜、これは鉄道開通したのが、これがまあ鉄道の日になったよということですね、はい、で最初の列車は当然蒸気機関車でして、これがずっと運行してて、なんかこの資料によるとですね、この蒸気機関車の両数が一番多かったのが、昭和17年ですから28年、ここの期間が5000両以上の SL が全国を走ってたんですね。まあ、この時はちょうど戦時中から戦後 の、 その復興までをやっぱりまあこの蒸気機関車でまあ支えていたということですね、
はい、
で、この本によりますとですね、まあ、蒸気機関車の話もいろいろあったんですけど、ランプを灯した豆客車っていう、まあ、コラムみたいのがあって、うん、まあ、今日はですねこのコラムもちょっといろいろご紹介していきたいと思うんですね、はい、で最初明治5年に、できたのは、客車がですね、全長 4.6m、車体幅 1.98m、 高さ 3.2m の英国製、今の列車って全長だいたい 20m ぐらいありますんで4分の1ぐらいの長さしかなかったんですね、はい、なのでなんか当時からもマッチ箱と呼ばれてる、で貫通路のない列車と列車の間にホロとかですね、そういう貫通路っていうんですかね、次の車両に乗り移れないような、はい、そういう構造になってたわけなんですね。そして、椅子が下等車っていうか一番、まあ、今で言うと普通車ですかね、昔は三等車とかっていう、これは全部板張りだったんですね、
うん、
だから多分さすがに板張りだとですね、私みたいなような乗り鉄人間でもこれは十何時間乗ってたらやっぱりちょっとお尻痛くなるよなっていう、まあ、そういう列車だったわけですね。それでこれは、ちょっとこれ、53分の旅こう苦痛だったので、横浜の方が明治8年から、貸布団を営業を申し出たわけなんですよ。だからこれが非常に好評で、明治25年にその下等客車、まあ、一番下のクラスの客車の座席が、まあ、若干その板張りじゃなくて、いいものになるまでこの貸布団が非常に人気だったということなんですね。私が記憶しているのは小さい頃に客車列車に乗った際にですね、さすがにその椅子の部分は、まあ、モケットっていうかバネのちゃんと入ったふかふかなやつだったんですけど、はい、背もたれのところは、はい、板だった客車がまだ釧路走ってたんですよね、何両か。でそれもその一目見てパッと見て分かるのが列車の窓がすごく今と違って小さい窓を採用した客車がその確か背の部分が板だったんですよね、はい、であと写真見ると夕張鉄道とかですね、
はい、
ああいう古いこう私鉄も板張りのこう、はい、やっぱり背もたれになってたというのが、はい、ちょっと記憶に、まあ、ありますけども。でこの客車がですね、最初はまあ、ランプだったんですね。もう今はもう蛍光灯とかが当たり前の話なんですけど ただそんなのはなくて、石油ランプを、まあ、つけてたので、まあ、多分相当暗かったんじゃないかなと思うんですね。でこれも、まあ、これも長く続かずですね、山陽鉄道ってあの大阪から向こうの、はい、西の方の鉄道はですね、これはもう、電灯発電車からこう電気を取って、それでこう、まあ、多分電球ですね、これを灯すっていう、まあ、そういうのがあって、で大正時代から、車軸発電機っていう、まあ、今も使ってるのがあるんですけど、車軸を回るとそれで発電機がこう作動して、それで電気から電気を起こして、で電球とか蛍光灯をつくというようなことになったようですね。まあ、そういうようなまあ歴史も一つありますということです。さて次にがですね、この本は蒸気機関車の次がですね、まあ、電気機関車とかいろいろあるんですけど、
はい、
あのまあ、電気機関車の釧路にあんまりあの馴染みがないので、飛んでこのディーゼル機関車の歴史ということなんですが、はい、あのディーゼル機関車が出てきたのはあの昭和に、ね、入ってからなんですね。ですから比較的、まあ、新しいといえば新しいですね。でこれはあの電気というか架線がないところも走れるということ で最初はあの電気式っていうのと機械式、ディーゼルっていうのが最初出てきたんですね。この番組でも何回かお話したんですけど、電気式っていうのはそのディーゼルエンジンで、発電機を回して電気を起こしてモーター、車軸についてるモーターをぐるぐる回すっていう、はい、で機械式っていうのはあの今のマイカーと、まあ、ほぼほぼ同じで、なんすか、変速機がこうついて、ローとかセカンドだとか、それからサードトップ、まあ、今ほとんど車もあのオートマチックなんで、あまりないかもしれないですけど、まあ、そういうのが最初出てきて、で後々、戦後になるとその液体式っていう、まあ、オートマチックが出てきたというのが、これがディーゼルの機関車の変遷なわけなんですね、
はい、
それでここにですね、またあのちょっとコラムで、暖房は最初湯たんぽだったっていうコラムがあるんですね。あの、まあ、本州でもやっぱ寒いところは冬大変だったと思うんですよね、うんうん、その暖房装置がないと、はい、でですね、このコラムによるとですね、あの4人掛けのそのボックス席って言われるところに、縦75センチ、横30センチ、高さ10センチの、鉄板製のかまぼこ型湯たんぽに駅員が始発駅で、熱湯を満たし、その上にマットをかけ、でお客さんはそこに足を乗せるというのが客車の暖房の始まりであったと。だから湯たんぽの上に、まあ、4人掛けになったら4人がみんなそこに足を乗っけるというちょっとあの今だとちょっと考えられないようなことだったんですけど、はい、そういうのが最初出てきたわけですね。で当然あの湯たんぽを使った方って、まあ、我々の世代がそうなんですけど、当然あの最初はお湯はあったかいからいいんですけど、冷めるのも早いんですよね、うんうん、これどうしてたのかですね、これね、
はい、
駅に着くたびにあのお湯を取っかえてたのかちょっとそこまでは書いてないですけど、でこの湯たんぽ式の次に出てきたのが、だるまストーブですね、
はい、
これはまあ北海道ではもう当たり前のようにあったもので、まあ、その客車に、2つぐらいのこうだるまストーブがあって、でそれが暖房代わりになってたということですね。でただしこれは本当釧路もそうですけど、こういう玄関地で、だるまストーブの周りは確かにあったかいかもしれないですけど、まあ、ちょっと離れると、まあ、寒い時もあったと多分思うんですよね。今と違ってあのガタピシいうようなあの 窓とかからこう隙間風が入ってきたりするので大変だったと思うんですね。でこのだるまストーブが次が出てきたのが、スチーム缶を各車両にこうずっと通して、で、機関車とかでこう蒸気を発生させる、あるいはその蒸気を発生させる専用のその客車をつけて、で客車にこうスチーム暖房をダーッと送るっていう、 まあ、そういうのが出てきたんですよね。でこれで言うとですね、急行マリモとかですね、カリカチとかという夜行列車が釧路と札幌時代で走ってた時に、DD51 っていうディーゼル機関車で、まあ、夏場は引っ張ってるんですけど、冬場になると後ろにもその機関車つくんですよね。でこれなんでかっていうと、マリモとかカリカチってその荷物車とかも含めると十何両ぐらい、結構長かったんですよね、はい、そうすると1両のあのディーゼル機関車のスチームだけでは後ろの方行くともうポヤポヤっとしか来ないわけですよ
なるほど。
そうすると後ろの車両が寒くなるわけなんです、はい、それで後ろにまたディーゼル機関車くっつけて、後ろからもこうスチームを送ってやることによって、まあ全車こうくまなく、あったかいっていうことになるわけなんですね。まあ、特にあの北海道で暖房がないと、もうそれはあの死を意味するんですよね。いくらあの寝台列車であっても、で布団があろうとも、やっぱり寒いとやっぱり寝れないですからね。まあそういうようなですね、その暖房のまあ歴史もまああるわけなんですね。それからこれに書いてあるの次がですね、あのディーゼルカーですね。あのまあ今北海釧路はあのまあほとんどがディーゼル機関車、あるいはディーゼルカーなんですけど、はい、まあ、これも明治時代から一応あったんですけど、それはあのディーゼルエンジンじゃなくて、その蒸気の力でその列車というか、あのその客車を動かすみたいな、ような、だからディーゼルエンジンの代わりに、蒸気の力でまあ動かすっていうのが明治時代から出てきて、で実際に、やっぱり出てきたのは昭和時代からそのディーゼルエンジンを回して、で、車両を動かす。で特にやっぱりこれは戦後ですね、すごくまあ発達していって、まあ、蒸気機関車をこう淘汰するための、まあ、ものになっていったわけなんですね。だから今も今ここ走ってる大空だとか普通列車も、まあ、とても高速で、走って歩いてるんですけども、まあ、歴史的にはもう昭和の時代からあの変遷してきたものだということですね。はい、それでこのここにもですね、じゃあそのコラムが一つあって、はい、今度はですねトイレの話ですね。
あ、なるほど。
で今はもちろんあのタンク式って言って、ちゃんと何ですかね、薬の、まあ、液が出てきて、でもきれいに清潔にして、でしかもそれをタンクに溜めといて、で専用のところでこうそれを処理するっていう、非常に清潔なんですけど、明治の中ぐらいまでは客車にまずトイレがなかったんですね。でこれはいかんと、で、まあ、ちょっと微妙な話ですけど、どうしても我慢できない人はあの停車中にどっかそこら辺の木陰でするとかですね、
あららら
そういう、はい、ことは、これはまあいかんと、いうことで、なんか罰金をあの貸したりだとか、そういうことをしてたんですけど、うん、まあ、やっぱりそれでもダメで、まあ、であの車なんですかね、路線もどんどん伸びていったので、どんどん列車に乗ってる時間が長くなるので、はい、やっぱこれはトイレなきゃダメだと、はい、いうことで、明治22年ぐらいから徐々にあのトイレができたんですけど、当時はそのトイレは真ん中にあったんですね。で前と後ろのお客さんがそれをまあ利用すると。でそのトイレがあるおかげで、その車両同士も行ったり来たりお客さんがなかなかできないという、
はい、
ちょっとあの変わった構造になったんですけど、これなんでかっていうと、当時の客車ってあのそのボックス席ごとに出入り口があったので、別に車両内を移動しなくても乗り降りできたりとかするので、まあ、そういうことができたんですね。で、まあ、そうこうしているうちに、今度はちゃんとしたまあトイレなんですけど、まあ、いわゆる、ボットン式のトイレ、
はい、
これはあの、まあ、私もその国鉄の時に、はい、やっぱり線路端にあのそういうものが落ちてると、とかっていうふうに言ってたんですけど、でもそういう時代を経て今あの、はい、トイレはもう、まあ、綺麗だし、その今出てきた H100 とかのトイレってすごい広いし、まあ、多目的で使えるような感じになってきましたし、まあ、だからこういう意味でも随分時代がこうやっぱり変わってきたなとやっぱり思いますよね。 本来ですね1日目でもうちょっと行く予定だったんですけどもうなんか時間が来たいようですので一旦ここで、話を打ち切りたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。